します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立つ内容をお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。今日ご紹介するトピックは、日本経済新聞さんの2月7日にリリースされた記事になります。日本製鉄、過去最大の最終赤字4400億円。クレは23年閉鎖という記事がありましたので、こちらについていろいろお話をいただきたいと思っております。記事の内容なんですけれども、日本製鉄さんが7日、2020年3月期の連結最終損益が4400億円の赤字になる見通しだということを発表したという記事の内容になっております。まあ、従来予想は400億円の黒字だったが、一転過去最大の赤字となったということです。で、まあ、その結果、高炉の休止を決めた呉製鉄所は、23年9月末をめどに事実上閉鎖することを正式発表した。一連の生産設備の集約に伴い、減損損失を計上するということで、この記事がリリースされておりましたので、こちらの記事につきまして、坂本先生にいろいろお話しいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。まあ、日本製鉄ですね、まあ、最終、まあ、4000億以上の、まあ、大きな赤字ということで、まあ、この日本の鉄のね、中心になる会社さんですけれども、まあ、ここがね、まあ、海外ですね、まあ、中国とか韓国とかの、まあ、台頭で、まあ、利益率が悪化して、まあ、大きな赤字になっているというところですね。で、私は、ま、鉄の会社はですね、私の父親が、まあ、この日本製鉄の、合併する、まあ、前身の会社ですね、新日鉄っていう会社と、住友金属っていう会社があったんですけれども、まあ、その住友金属の方でね、もう30年以上働いてた、人だったので、まあ、鉄の会社っていうのはすごく馴染みがあって、で、今回のこの呉のね、製鉄所がなくなるっていうのは、クレはうちの父親が生まれたところでして。
ああ、そうだったんですか。
で、クレはね、もともとは、戦艦大和とかもね、作ってたような、まあ、海軍の工場があったところですけれども、まあ、今もね、基地があったりとかしますが、まあ、そのね、まあ、クレの、まあ、製鉄所が、まあ、なくなるというところですね。で、さらに、まあ、和歌山の方の、まあ、私の地元なんですけど、和歌山の方の製鉄所も、まあ、高炉といってね、鉄を溶かして鉄を作る、ね、一番製鉄所の一番中心になるところなんですけども、それがまあ2基あったのがまあ1基に減らすという形で、経営資源をまあ集中させて、まあコストの削減にしていくというところですよね。で、これ呉市にとってはまあ非常にまあ大きなニュースだったみたいで、でまあ製鉄所って鉄の会社って関連会社が多いんで、だからそこがあると、私が住んでる実家の和歌山もそうですけれども、まあそれがあることでその関連会社もね、たくさんあって、でそこでまた雇用が何千人って生まれてるんで、それ自体がなくなるっていうことが、そこの事業の、その自治体のもう人口が一気に激減してしまう可能性があるというところですよね。私も、同級生とか、まあ、その、まあ、住金って当時言ってました。住金の、人っていうのはもう普通に同級生の学校の多分半分はいかないかもしれない。もう普通だったんですよね、住金で働いてるっていうのが。だからもうそういう状態ですから、まあそこがなくなってしまうっていうのは、自治体にとっても非常に大きな痛手になりますし、うん、ただまあね、だからね、日本のこの鉄の会社っていうのはそういったところも、ね、社会的な意義もあるんで、ね、雇用の維持っていうところもあるから、なかなかね、その閉鎖まではいかないんですけど、今回はまあ本当にその呉のね、製鉄所、その歴史ある、製鉄所を閉鎖するというところまで結構追い込まれてるっていうのは、まあ、かなりのやっぱり危機意識というか、まあ、まあ、それだけの、ね、数字が、まあね、4400億の赤字ということなんで、まあ、非常に大きな、まあ、危機意識を持って、挑んでるんだなというのはすごく実感すると
、まあ、いろいろこう今のお話もそうなんですけれども、 なんていうでしょうね、こう着目したいところって結構あるんですけれども、例えば一つ挙げると、当初予定では、従来予想は400億円の黒字だったのが一点過去最大の赤字となったってあるんですけれども、これって実際ちょっと自分の感覚だと全然こう見当もつかない数字なんですよね。はい、うん、やっぱりこの鉄のボリュームってすごいなっていうのをこれ見ると改めて思ったんですね。
そうですね。従来予想からのね、売上の低迷とかっていうところも、あるみたいですけれども、あと、設備ね、焼却して、一気に、赤字を、出すっていうのもあるでしょうから、そういったのをもろもろ合わせて、出していくっていうところでね、一気に、赤字を吐き出して、来期の V 字回復っていうのを、考えてるっていうところかなとは思いますけれども、ただ、それにしてもね、やっぱりそれだけの大きなね、赤字になってくるっていうのは非常に大変だなっていうところですかね。で、あとはただ、日本のね、鉄鋼の、ところやっぱ海外が今、非常に強くなっているという形で、アメリカや、インドのタタ製鉄とかですね、韓国のコスコっていう、製鉄の会社があるんですけれども、そういったところに比べると、利益率ですね。税引き前利益ね、表す指標があるんですけれども、それだと、半分以下ですね。日本製鉄が利益を出せるのがですね。なんで、やっぱり利益を出す体質がやっぱり、弱いというか、日本はどうしても人件費が高かったりとかしてるので、
はい。
そこがやっぱり弱いので、なんだその辺のあたりでね、なかなか利益を出すのが難しい体質なんで、今回、思い切って、そういった製鉄所を、ね、閉鎖するっていう形で、スリム化して、経費を減らしていくっていうところを、実施してるのかなというところですかね。
実際その経営体質をスリム化して、早期に収益の回復を図りたいっていうことを、お話しされてるっていうことなんですけれども、ちょっとすいません、僕は全然この規模の話っていうのがイメージができなくて、そう例えばその先ほどの呉とか和歌山とかのこうなくすと、人件費が基本的に減るのでその分経営体質がスリムになるっていうそういうイメージなんでしょうか。
人件費とあと設備の集約ですよね、やっぱりそこで作ってたものを、別の工場に移管することで、効率よく生産ができる生産の設備の集中ですね。
今までは決してなんていうんでしょうね、非効率的だったわけではないけれども、より集中することで、より効率化を図ってっていうことを今取り組んでるっていうこと
を。そうですね。過剰な設備をなくしていって、最小の設備で、最大のね、生産を生み出して売り上げを作っていくっていう、そういう形ですかね。
でもそうなると、あれですよね。おそらく関連会社も多いと思いますし、
はい、
その閉鎖されたところで働いた方々っていうのは、結構大変なのかなっていう感じがするんですね。
そうですね。そこはやっぱりかなり大変だと思います。さっきも言ったように、関連会社がやっぱり多いので、ね、本体の方はね、転勤とかで、人を切るっていうわけに、完全に全部切るとかっていう形ではないでしょうけれども、やっぱり一部ね、人を切ったりとか、あと関連会社はやっぱりかなりダメージがあるんで、地域の雇用っていう意味では非常に大きなダメージがあるかなっていうところですね。
そうですね。そう考えると、会社の規模もあるかもしれないですけど、雇用を生んでるところって、会社の大小に関わらず、そこで働いてもらってる従業員の方の生活がかなり、かかってると思うんですね。自分がそういったところの経営者だとか、責任者だったとした場合って、結構よく考えると人の生活が自分の総計にかかってるんだなって考えると、なんていうんでしょうね、こう、はたから見てるほど気が楽でもないし、何のプレッシャーもないわけでは全くないんだなっていうのはですね。
そうですね。いや、大変だと思います。やっぱり経営者はね、1000人の会社だとね、一家族4人とするなら4000人のね、生活を。
そうですね。
なりますから、はい、やっぱそう考えると、経営者の責任っていうのは非常に重たいなっていうのは思いますよね。
そうですね。あと一方で、どうしても多分この流れっていうのは、絶対こう、食い止められないところがあるのかなっていうのも、一方で思うんですね。責任者の方は責任者の方で、責任っていうのはあると思うんですけど、どれだけその人が頑張っても、やっぱりこう、 海外が強くなってきて、閉鎖しなきゃいけない日本の施設がいくつか出てきたっていうのはもう、その人の責任だけでは、こう、ないところも出てきてしまうと思うので、まあそういった時に今度自分がそこの従業員だった場合、仮にそこで働けなくなった時のことも考えとかなきゃいけないのかなっていうのも、すごく思うんですね。
うん、
それはなんて言うんでしょうね。その会社だけでしか通用しないスキルとかノウハウだけを身につけるんじゃなくて、まあ万が一そこで働けなくなった時でも、どこでもこう、まあ引き手あまたになればベストだと思うんですけれども、まあどこでもこう働けるような、そういった人材になってなきゃいけないんだろうなっていうのもですね。一方でこう、自分のレベルで考えた時にはそういうことを一番思いました。
そうですね。なんでやっぱり、それはサラリーマンにとってのやっぱり一番リスクヘッジですよね。うん、要は、この会社内でしか使えないスキルではなくて、どこの会社に行っても使えるスキルっていうのを身につけておくっていうのは、自分の、身を守る上でも一番大事かなと思いますよね。
そうですね。はい。ありがとうございます。ちょっと非常にこう、いろいろとこう、学びとか気づきの多いニュースだったなと思いました。はい。ありがとうございました。では続きまして、企業の Q&A のコーナーに移ります。今日寄せられているご質問なんですけれども、これは私が那覇市の方で桜坂市民大学で講座を持たせてもらっている中で出てきた質問なんですけれども、坂本先生の、その指導って、その売上に直結するとは思えない自分の過去にこう向き合うことも指導の中に含まれてるんですけれども、一見するとそれって全然売上とかと関係ないですよねと。で、それってどういう意味があるんですかっていうご質問がありましたので、まあそれについてお答えいただければなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。で、まあ、そうですね。まあ、売上とかに関係しなさそうな、まあ、自分の過去とか生い立ちですね。まあ、これを、まあ、うちは結構掘り下げて、やっていくんですけれども、で、なんで、そこを掘り下げるかというと、まあ、うちがやってるビジネスで、まあ、作り方っていうのが、まあ、それぞれ、まあ、皆さん結構自由なビジネスモデルを作っていただいてるんですよね。うん。なんか既存の、フランチャイズであるとか、既存のなんか物を売る販売代理店とかそういうのではなくて、まあ自分独自のビジネスを作っていくっていう方が多いんですけれども、で、で、これ別に既存のビジネスがダメとかではないんですが、ビジネスって僕はその人の人生観が全部出ると思うんですね。
ああ、はい。
うん。で、例えば、なんだろう、この商品売ろうとかって思ったっていうのも、なんだろうね。やっぱその人のそれまでの生い立ちが関係してて、それを売ろうと思ったみたいな。なんか、なんでしょう、健康食品売りたいと思った人も、ね、最初から、生まれた時から健康食品売りたいと思ってくる人ってあんま少ないと思うんですけれども、いろんな人生を歩んできて、で、仕事ももしかしたらいろんなことをやってきて、そのタイミングで、あ、自分はこれを売っていくんだっていうふうに思ってそれを取り扱ったりとか。うん、ね。で、別に商売って初めて何やってもいいわけですよね。うん。ラーメンやってもいいし、クリーニング屋やってもいいし、健康食品売ってもいいし、何売ってもいいはずなんですけれども、やっぱりこれが儲かるとか、これやりたいって思っていうのが多分皆さんあると思うんですよ。で、人によって儲かるって考えてるビジネスモデルが全然違うんですよね。うん。例えばそれは、人によっては、なんか、廃棄物の処理をするのが、ね、儲かるって思ってる人もいれば、いや、そうじゃなくて、例えば教育が儲かるんだって思ってる人もいるかもしれないし。うん。で、それって、無意識に自分なんかこれ儲かるって思ってやってるんですけれども、でも儲かるからってそれをやるっていうところまで行くって結構大変な労力なんですよね。
はい。
うん。これ儲かりそうだなと思っても、なかなか実際そこを動かして、体を動かしてそれを本当にやるっていうところまで行くってすごく大変だったりするので、それを、やっぱりやってるっていうのは、その人に 何かしかの理由があるというところ。で、そういった、その方の、その事業をなんでそれをやりたいのかっていうのが、まあその方の過去とか体験、過去の体験とかと、まあやっぱり人生観っていうものと密接に絡んでるんですよね。うん。で、人生観と絡んでない商品とかっていうのは、基本やっぱ売りにくいです。自分が興味ないなと思ってる商品を売るって、まあできないこともないんですけど、 一時的にはできますけど、長くできないですよね。
そうですね。気持ちの上でしんどくなってしまうというか。
そうなんですよ。そもそも自分が興味ないことだから、そう、お金もらえるからといっても、興味ないものをやり続けるって苦痛なんですよね。
そうですね。あ、ごめんなさい。僕もちょっとそれで思ったことがありまして、
はいはい、
まあ、興味がないというよりも、これちょっと苦痛だなって思うことも、
はい、
そのお金をもらえるからビジネスにするってすごいしんどいなって、そういえば思ったことがありまして、
はい、
会社に勤めてるとよく同じ商品でも取れるところから取れみたいに言う上の人がいるんですね。
はいはいはい、はい。
それは、A という会社さんには3000円で出して、B という会社さんには4000円で出して、B という会社さんは、その3000円で出てることを知らないから、4000円で出しても、まあ、払ってくれるから、3000円で A という会社に出してることを黙ってて、1000円多く取れよみたいな。まあ、わからんではないんですけど、しんどいんですね、なんか、後ろめたいことしてる気がしてしょうがなくて、はい。でもそれを言うと甘えるなっていう、なったりとか、はい。はい、
うん、
あ、しんどいなって思うことってすごくあったなっていうのをですね、はい。これって多分人生観だと思うんですよね。
そうですね。
まあ、自分がもちろんいい人生観だっていうことを言ってるつもりでは全然ないんですけれども、ただ、自分ひいきに、自分をですね、あくまでひいきにしちゃうと、自分ってフェアじゃないことってあんまり好きじゃない人生を、まあ、逆に言うと理不尽な思いを結構することがあったんで、それはできるだけフェアな人生の方がいいなっていう人生観だと自分では思ってるんですね。ただ、一方で取れるところから取れっていう人は、やっぱりそういうふうに思わせる何かがあったと思うんですね。多分、それを正当化するだけの何かこう人生の経験とか人生観とかってもあったと思うし、それが決して悪いかっていうと犯罪ではないので悪いとは言えないと思うんですよね。
うん、
ただその人生観が合わないところでビジネスをこう一緒にやるっていうとすごいしんどいなっていうのを、はい、すごく感じることが多いです。
そうですね。はい、で、森川さんおっしゃるように、これって別にどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、やっぱどの価値観を大事にしてるかっていうのはすごく大事。
そうですね。はい。
うん、で、その価値観っていうのはやっぱり自分の生きてきた生い立ちであるとか、まあそれこそ親から受け継いだものとか、まあ育った環境とか、そういったもの全部影響してくるんですよね。うん。なんで、私はまあね、これからビジネスを新しく作るとか、まあ今あるビジネスをもう一回ちょっと見直してね、再度作り直すとかっていう時に、やっぱりまずやるべきは、今そのね、このビジネスどう思う、やったら儲かるかなとかの前に、その社長自身、経営者自身、起業家自身が何をやっていきたいと思ってるのかっていうところ、ここを掘り出すとこからやっていくんですよね。で、その人のそれまでで大事にしてきた人生で大事にしてきたものって何なんだろうって、で、その人がどういう未来に向かいたいのか。で、それが、未来がその短期的な1年後、2年後じゃなくて、まあ10年後、20年後、30年後。まあ最初にはまあ一生かけてどういうことをしていきたいかっていうところを、まあ考えて、で、そこからビジネスを考えていくので、うん。で、そこと合ってないことをやると、どっかでしんどくなったり苦しくなったりとかしてしまうので、なんで、まあ、まあ、その、生い立ちとか、それ過去のところから掘り返すと。で、そこからやっていくと、ブレないビジネスができるんで、最終的にすごい強いビジネスモデルができ上がってるんですよね。
あ、そうですね。
うん。なんで、そこを、やっぱり、まあ、しっかり作っていくっていうのがすごく大事かなっていうところで、まあ、生い立ちとかを聞いてるっていう形ですね。
あ、そうですね。まあ、今、これもちょっと自分の例になってしまうんですけれども、その、取れるところから取れっていう指示に従わないでですね、まあ、本当は良くないかもしれないんですけど、隠れてこっそりとこう、自分のやりやすいようにやってたら、まあ、フェアな感じで、一律にやってたらすごくやりやすくて、
はい、
お客様にもこう、まあ、多分僕がやりやすかったから、そのやりやすいっていう自分の感情が伝わったと思うんですね。まあ、ある業界の中には、沖縄ってもう慢性的な人材不足なんで、もう会社同士横のつながりが強くて、協力会みたいなものが独自にできてるところってあったりするんですね。で、まあそこに、全くの部外者の僕が呼んでいただいて、皆さんと懇親をさせていただく場とかにも呼んでいただいたりしたんですけれども、そこで誰でも呼ばれるところではやっぱりないみたいなんですね。やっぱりそういうスタンスで仕事をしてくれる君だから来てもらったっていうふうに言っていただいたときにはものすごく嬉しかったんですね。もうそれってまあ僕が善人だとかそういうことではもちろんなくて、 自分がやりやすいスタンスで、自分の価値観に合うやり方でビジネスをさせてもらってたんで、それがなんかこう、いいようにお客様に移ったのかなっていう感じだと思うんですね。そう考えるとやっぱりこう、まあ、僕自身も自分の過去にこう、向き合ったことがあるおかげで、そういう自分にも気づくことができてますし、結果そのお客様にこう、喜ばれてるし、そうやってこう、お招きいただくってことは、先々、今予測はあまりできないんですけれども、まあ、売り上げにやっぱり直結はしてるんだろうなっていうのは感じますので、過去の自分に向き合うというのはすごく大事だなっていうのは改めて思いました。
そうですね。で、そこをしっかり大事にして、で、その過去をやりたかったことであるとか、大事にしたかったことを、に基づいてビジネスをやっていくと、必然的に人が集まってきますから、
そうですね。はい。
自分の、なんだろうな、気が変わるというか、ね、森川さんおっしゃるように、その、要は、ね、無理に売りたくない値段でこれ売ってるっていうのもすごいストレスかかっちゃうんで、でそうなると、無意識に人って売りたくないって思っちゃうんですよね。
ああ、罪悪感を感じてたことは、すごくありました。
そう。で、それでやると、やっぱり営業ってね、まあ、やっぱ踏み込まないといけないときあるじゃないですか。
うん、はい。
ここは、ちょっと押した方がいいな、みたいな時も、なんか無意識に押せないんですよね。
はい。
あ、なんか高いし、結局これ売らない方がいいな、みたいな思ってる。
そうですね。まあ、そうですね。後ろめたさが出ちゃうんですよね。
そうなんですよね。はい、それ出ない人はいいかもしれないですけど、うん、僕はやっぱ日本人は真面目な人が多いから出る人が多いかなと思うんで、やっぱり自分が胸張って、これめっちゃいいから、おすすめしてるんですって言える、人の方がやっぱ売り上げ上がると思うんですよ。
そうですね。はい。
うん、なんで、まあ、それを、まあ、しっかりと伝えていくっていうところ。うん。そのためにも、まあ、自分がどういうの、何を大事にしてるのかっていうのをしっかり明確にしていくっていうことが、まあ、結果的には売り上げもつながってくるかなというところですね。
そうですね。はい。ありがとうございます。まあ、やっぱり今回ご質問をいただいた方も、やっぱりその自分の過去に向き合うって遠回りに多分感じちゃうと思うんですけれども、うん、まあ今のお話を伺うとそれが多分一番の近道だっていうふうに、まあ感じていただけるのかなっていうのをすごく改めて思いました。
そうですね。こうやると本当に直結してきますね、売り上げにね。ここやらずにいろんなテクニックとか戦略とかでやってっても、結局最後一歩踏み込めなかったりするので、結局売り上げ上がらないってなったりしますね。
ありがとうございました。今日はですね、売上に直結するとは思えない自分の過去に、まあ、向き合うのはなぜですかということについてですね、そういうご質問がありましたのでお答えいただきました。まあ、結果的にはまあ、そっちが売上に直結するんですよということなんですけれども、まあ、自分の価値観に合ったビジネスをするのが、まあ、お客様のためでもあり自分のためでもあるということを改めて学ばせていただきました。今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。